Nikkei Business Online Podcast。
チカ石黒のビジネスイングリッシュ Here we go。
ビジネスオンライン記事で英語を学ぶチカ石黒のビジネスイングリッシュ Here we go。 今週も日経ビジネスの石黒チカ子編集委員と私 NB オンラインキャスターの坂井子が米国発の最新ビジネスニュースを題材にちょっと役に立つ英語をご紹介します。石黒さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ビジネス記事を読みながら気軽に英語力をパワーアップしていただけたらという気持ちでお届けします。
皆様、記事をプリントアウトして聞いていただくと分かりやすいと思いますので、ぜひプリントアウトを手元に聞いてみてください。さて石黒さん、今日取り上げるのはどんな記事でしょうか。
今日はビジネスウィークオンラインが7月2日付で掲載した記事 The Trio That Could Transform Autos を取り上げたいと思います。 The Trio That Could Transform Autos、自動車産業を変えるかもしれないトリオというタイトルです。
トリオ。
このほど米国のゼネラルモーターズと日産ルノー連合が提携するかもしれないというニュースが流れました。日産を再建したカルロス・ゴーン氏が今度は業績不振にあえぐ世界最大の自動車メーカーゼネラルモーターズの立て直しに乗り出すのかというニュースです。
すごい話題になってます。するとトリオっていうのはゼネラルモーターズと日産とルノーの3社のことですね。
ちょっと違います。 The Trio That Could Transform Autos のトリオは日産とルノーの社長を兼ねるカルロス・ゴーン氏とゼネラルモーターズ GM の株式を約 10% 握る米国の有名な投資家カーク・カーコリアン氏と、そのカーク・カーコリアン氏の片腕として知られ現在 GM の社外取締役を務めているジェローム・ヨーク氏の3人を指しています。正確に言うと GM の株式を 10% 持っているのはカーク・カーコリアン氏が経営するトラシンダという投資会社です。ご存知の方も多いと思いますが、今回の提携話はもともと今 GM の CEO であるリチャード・ワゴナー会長のリストラ再建の進め方に不満を持っていた大株主のカーコリアン氏とジェローム・ヨーク氏が提携をゴーン氏に持ちかけたのが始まりです。で、この記事の執筆者はこの3人を The Trio That Could Transform Autos、 つまり今後自動車産業を変えるかもしれない3人組だとして今回の記事を書いています。
わかりました。では早速記事の説明をお願いします。
はい、では記事を要約した冒頭のリード部分から説明します。まず読んでみます。 An alliance of Kirk Kerkorian, Deputy Jerome YorkAnd Nissan and Renault CEO Carlos Ghosn could have big implications for General Motors and the car business as a whole.
カーク・カーコリアン、ジェローム・ヨークの名前が出てきました。リードは何と言ってるんですか？
はい。An alliance of Kirk Kerkorian, Deputy Jerome York, and Nissan and Renault CEO Carlos Ghosn は、カーク・カーコリアンとデピュティ・ジェローム・ヨーク、デピュティは副官とかナンバー2を指します。つまりさっきも話したカー・コリアン氏の片腕であるジェローム・ヨーク氏という意味ですね。そして日産ルノーの CEO であるカルロス・ゴーンの3人のアライアンス、協力関係は Could have big implications for General Motors and the car business as a whole というのです。 Could have big implications for General Motors はゼネラルモーターズにとって大きな可能性を持つだろう、and the car business as a whole、 そして自動車産業全体にとってもこの3社の協力関係は大きな意味を持つだろうというのです。この could have big implications、 大きな可能性、意味を持つだろうという表現よく使われるのでぜひ覚えてください。例えばこの7月4日北朝鮮がミサイルを7発も突然発射しました。
あれびっくりしましたよ。全く理解不能な国ですよね。やっぱり北朝鮮にはバシッと厳しい態度で臨むことが必要だって思いました。
確かに。で、日本だけでなく米国も今回はさらに厳しい経済制裁を北朝鮮に発動させるだろうと言われていますが、そのことは米国と中国の関係にも大きく影響するだろうと言われています。こんな時 Could have big implications を使って表現すると、 The recent launch of missiles by North Korea could have big implications for the relationship between China and the US。 この度の北朝鮮によるミサイル発射は中国と米国の今後の関係に大きな意味、影響を及ぼすことになるだろう。 あるいは会社で何かプロジェクトを進めていたのに、その責任者であるマネージャーが退社してしまい、プロジェクトがどうなるかわからなくなってしまう。こんなこともあるかと思いますが、こういう時は The manager's resignation at this time will have big implications for this project といった感じになります。
Could have big implications ですね。覚えます。では石黒さん、本文の説明をお願いします。
はい、今日は iffy timing という中身出しがある第14段落と15段落を取り上げたいと思います。
iffy timing ってどういう意味ですか？
iffy というのは不確実なとか微妙なという意味なので、微妙なタイミングという意味です。 iffy timing という中身出しが入っているのは、ゴーン氏はすでにルノーのリストラに今追われていますし、日産もここへ来て販売不振に直面しています。そうした中でさらに GM の再建にまで手を出すのはタイミングとしては難しいのではないかという見方からです。このことは16段目で説明していますが、今日はこの iffy timing という中身出しの直後にある14段落目を取り上げます。1文ずつ見ていきましょう。 Gon clearly has a relationship with York and Kerkorian。 ゴン氏はすでにヨーク氏とカーコリアン氏とはかなりの知り合いだ。 He met with York in London in May。 彼、ゴンはヨークと5月にロンドンで会っている。The two saw eye to eye on enough issues to get a meeting between Kerkorian and Gon together the next month in Nashville, the site of Nissan's new North American headquarters, say people familiar with the situation.
長い文章、全然わからなかった。ポイントはどこですか？
長い文章でした。英語のポイントはこの冒頭に出てきた The two saw eye to eye on という表現です。See eye to eye on はお互い意見が一致するという意味で、もう一度読むと The two saw eye to eye on enough issues to get a meeting between Kirk Kerkorian and Gon together the next month。 つまり二人はゴーン氏とヨーク氏はロンドンで会って話をした時、多くのことで意見が一致したので、翌月つまり6月にカーコリアンとゴーン氏が会って話をする必要があると考えたとなるわけです。で、どこで、会談をするかというと In Nashville、 テネシー州ですね。 Nashville, the site of Nissan's new North American headquarters, say people familiar with the situation。 ちょうど6月は北米日産の本社移転の記念式典のため、ゴーン氏はテネシー入りすることになっていました。その日産の新しい北米本社の所在地であるナッシュビルでゴーン・カーコリアン会談を持とうということになったと、 Say people familiar with the situation、 事情をよく知る人は明かすというのです。
じゃあまずロンドンで5月、ゴーン氏がカーコリアン氏の片腕であるヨーク氏と会ったのが今回の提携話の始まりっていうことなんですね。
記事によるとそのようです。
で、石黒さん、その See eye to eye on、 意見が一致するという表現、何か例文をお願いします。
はい、例えば私と彼はほとんどのことで意見は一致しているが、北朝鮮に対する見方だけは異なるなんていう場合、 He and I see eye to eye on most things except views on North Korea とか、あるいは小泉 and Bush see eye to eye on Iraq というと、小泉首相とブッシュ大統領はイラクについては意見が一致しているとなります。
わかりました。
で、このまま次の15段落目、2行だけの短い段落にこの I という言葉を使ったよく出てくる表現がもう一つあるのでご紹介したいと思います。まずその2行を読みます。 York has had his eye on Gon for some time. He stated in a speech in January that he hoped General Motors would execute a fix-it plan as quickly as Gon did at Nissan.
どういう意味ですか？
もう一度読みますね。York has had his eye on Gon for some time. この had his eye on とか have his eye on というのは注目していたという時によく使う表現です。だから York has had his eye on Gon for some time は、ヨーク氏はゴーン氏をかなりの間ずっと注目していたということになります。そして He stated in a speech in January that he hoped General Motors would execute a fix-it plan as quickly as Gon did at Nissan. He stated in a speech in January はヨークは1月に自分が話したスピーチの中でこう発言した That he hoped General Motors would execute a fix-it plan as quickly as Ghosn did at Nissan ゴーンが日産でやったようにゼネラルモーターズでももっと素早い再建策を実施してほしいとなります
Have an eye on 注目している目をつけていたって感じなんですね
そうです Have an eye on him というと彼を注目していたとなります似た表現で Keep an eye on という表現もよく聞くと思います
それって意味違うんでしたっけ
微妙に違いますHave an eye on は注目しているという意味ですが Keep an eye on はよく注意をして見ている気をつけて注意を払うという意味です例えば Keep an eye on the baby while I'm away というと私がいない間赤ちゃんを注意して見ていてというふうに使いますしあるいはお店の中にちょっと不審な人がいたとしますそんな時店長が店員さんにちょっとあの男性に気をつけて注意していてくれなんて言うと思いますけどそんな時は Please keep an eye on that man となります
わかりましたで石黒さんゴーンさんは GM との提携を進めるんですか
さあそれはまだわかりません7月6日付の日経の朝刊によるとゴーン氏はこの7月中にもゼネラルモータースのリチャード・ワグナー会長と会談する見通しだそうですただゴーン氏はゼネラルモータースの取締役会でこの提携について事前の合意が得られることが交渉を進める前提条件としていますしかし新聞によると GM の取締役会は今回の提携には反対を表明するらしいという報道もありどうなるか読めない状況ですここ数日の報道を見てもこの記事を見てもゴーン氏は GM との提携をかなり前向きに検討しているようですなので記事では最後の方で Ghosn has a history of taking on what others deem impossible と書いています
Deem impossible?
Deem は何々と考えるという意味ですから Deem impossible は不可能と考えることつまり他の人が普通絶対に無理だ不可能だと思うことを Ghosn 氏は取り組んできたというわけです日産だけでなく20代でフランスの大手タイヤメーカーミシュランの南米事業の立て直しを任され見事に再建した話は有名ですただ GM は日産よりも規模も大きいですし何といっても UAW という強い組合もあるのでその GM の再建に取り組むとなると並大抵のことではないでしょう今回の記事の筆者はビジネスウィークのデトロイト支局長つまり米国の自動車産業には詳しい方ですが彼はもしこの提携が成立することになれば今後ゴーン、カーコリアン、ヨークの3人トリオがこれからの自動車業界で大きな力を持つことになるだろうと見ているようですいずれにせよ98年にダイムラーベンツがクライスラーを買収して始まった一連の再編劇一時は収まっていましたが日産ルノー連合と GM の提携話が動き出せば新たな再編が自動車業界で始まるかもしれませんその意味で今後各社の動向が注目されます
わかりました業界激変ということですね自動車産業は各国のメーカーが世界で熾烈な競争を繰り広げているというイメージが強いんですが今後ますますその競争が激しくなっていくということです凄ましい世界です石黒さんどうもありがとうございました
ありがとうございました
なお日経ビジネスは年間予約購読で読者の皆様にお届けしています年間予約購読のお申し込みはフリーダイヤル 0120-241-341 フリーダイヤル 241-341 までお電話ください受付時間は朝6時から夜10時まで年中無休ですまたインターネットの NB オンラインからもお申し込みいただけますサイトのアドレスは business.nikkeibp.co.jp business.nikkeibp.co.jp と入力してください日経ビジネスオンラインポッドキャスト次回も NB オンラインで発信しますそれではまたお楽しみに
日経ビジネスオンライン日経ビジネスオンラインポッドキャスト